はフォアです。今日はこの間ちょうどアカシックレコードの話をしたので、アカシックの話をちょっとしたいなと思って収録しています。すごい、なんかもうずっと雨だしジメジメするし、なんか本当梅雨だなという感じですね。皆さんの住まいのところはどんな感じでしょうか。はい、すごい雨、この間本当に雨の音がひどかったなと思って、はい、なんかねちょっと入るぐらいだったらいいんですけど、ものすごい大雨で、もう何ですかね、まあ体がものすごくやっぱりしんどいですね。なんかすごい湿気がすごくって、はい、ではちょっとゆっくりと今日もお話ししていきたいと思います。はい、でアカシックレコードにアクセスすること自体は私は別になんかすごく特別なことではないと思ってるんですね。誰もがアクセスできると思っているし、なんかこういうふうに言っちゃうとあれなんですけど、誰もが例えば外ね、人のなんて言うんですか、そういう情報とかを持ってくるっていうのって、もしかしたらブロックがかかる必要、ブロックがかかることもあるとは思うんですけど、ですけどなんかご自身でなんか自分の例えば過去性が知りたい、前世が知りたい、未来性が知りたい、あるいは今必要なメッセージが知りたい、今大切にしなければいけないことは何かということを知りたいとか、なんか自分について知りたいという欲求であれば、私はアカシックは見せてくれるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。自分のことを知りたいと思って、アクセスして、もしね例えば未来性で、未来のことというのはすごく未来は何通りも用意されている、で自分の選択次第であるっていうふうに言われているので、例えばちょっとこれを見せたら未来が変わってしまうとか、そういったものは多分見せないと思うんですよ。その人が見たらその危ないような情報というものはなんか下ろしてこないっていうか、見せてこないっていうか、そういう感じがしますね。私もやっぱりクライアントさんの情報にアクセスするときはすごくやっぱり注意を払っているというか、その方にとって、よくあるためにという情報だけくださいというふうに言ってるんですね。あとやっぱり自分が操作したりだとか、自分がそれについてどう思うだとか、そういったものは一切入れないですね。ただ見せられたものをそのままなるべく忠実にお伝えするようにもしているし、あと基本的にもう意味がわからないんですよ。意味がわからないから勝手に解釈をしないっていうことだけすごい気をつけてますね。その見たものそのままをお伝えして、それについてどう感じるかというのはやはりご本人なのではないかなと思うし、それを見てじゃあ自分は今何ができるか、どうしたいか、どういうふうに動いていきたいかと決めるのはご本人で、ご本人の人生だから、っていうふうには思ってるんですね。そして、私がどんな時にアカシックレコードにね自分の情報を見る時にアクセスするかっていうと、やっぱりちょっとねやっぱりなんていうんですか、ステージが変わる時かなっていうふうにも思っています。 自分がちょっと今、あ、ちょっと変わった方がいいんだろうなっていう感覚ってあるじゃないですか、うん、変えていかなきゃだなとか、あるいは単純にサイクルですね、サイクルで春分夏至、あ、秋分冬至、うん、その4つの変わり目だったり、あとは自分の誕生日だったり、うん、少し、あ、そうだな、あとやっぱりライオンズゲートの時もそうかな、まあ、アクセスした時に結構つながりやすいというのかな、うん、ゲートがやっぱり開いている、ゲートが開いているのは別にライオンズゲートの時だけではないんですけど、なんか基本的に私もね、思います、なんかライオンズゲートの時にアクセスすると結構、あ、ライオンズゲートってご存知ですか勝手にもうなんか知ってるような風に話してますけど、8月8日前後ですね、8月8日の前後1週間ぐらいですかね、その時は宇宙のゲートが開いていると言われていて、うん、そして、まあライオンズゲートって言われるぐらいの獅子座なんですね、うん、獅子座の、守護星は太陽、まあ、自分ですね、うん、だからこう自分について知りたいだとか、自分の方向性を決めたいだとか、そういったもので、アクセスすると結構有意義な情報が得られるんじゃないかなというふうに思います。はい、まあね、そんな、もうすぐですね、来月かな、うん、興味がある人はぜひアクセスしてみてもいいのかなって思いますね。はい、そしてまあ私がそういうふうに、季節の季節というか、まあね、そのステージの、変わり目だったり、あるいはちょっと今聞いといた方がいいなっていうような感覚であったり、少し前が見えないというか、自分がこれからどうしていったらいいかわからないみたいな時は、アクセスしますね。ただそんなに頻繁にアクセスはしないですね、うん、結局私たちはこの現実世界を生きていかなければいけないので、うん、あまりにもメッセージをこうに頼りすぎるというか、メッセージをありきでね、うん、生きていくっていうのもまたそれも地球人として生まれたなんか目的ではないのかなとも思うので、ものすごくね、自分がやっぱり行動しても何をやっても何かすごく決めかねるだとか、うん、そういう時はちょっとサポートを求めたりしますね、うん、私はそうですね、あとなんかちっちゃいことじゃなくて、大きくこう舵を取っていかなければいけない時っていうのかな、方向性なんていうんだろう、ちょっとこう修正がすぐかけれるような選択の時は別に聞かないんですけど、人生のこの大筋において自分がこっちを選ぶかこっちを選ぶかでだいぶ変わってくるぞみたいな時ってあるじゃないですか、うん、なんかそういう時に聞いたりしました、うん、で私もやっぱり自分が自分の人生がどう展開していくか、うん、とかっていうのに、やっぱり未来は見えないし、というか未来は自分がね、作っているんですけど、うん、やっぱりこう何かやっても結果が出なかったりすると人間としては不安だし、うん、そしてなんかこう、まあ、本当は無駄なことはないんですけど、 無駄なことだったらどうしようとかね、やっぱりそういうエゴの声もあるし、うん、で私がどこへ向かっているのかっていうのをちょっと知りたくって、いつだったかな、1ヶ月前かな、アカシックにアクセスしたんですね。自分のちょっと先の未来が見たいっていうふうに、まあ自分は一体どこへ向かっているんだろうみたいな感じでちょっと聞いたんですね。そしたら、なんか海外なんですけど、海外で島の上に教会があるみたい、なんて言うんだろう、教会が島みたいな、なんていうか、なんていうかジブリの世界に出てくるようなそういうこうビジョンが見えたんですね。そしてその教会の中に中まで見えたんですけど、あの大きなね水車みたいなものが中にあって、水車っていうのかな、なんかくるくる回っているんですよ。なんていうんだろうな、水車ですよねなんか木でできた木製の大きな、なんていうかやっぱ水車ですね、がくるくる回っていて、そのなんていうんだろう、建具の間、こう円状、円の形、丸い形じゃないですか、水車くるくる回っていて、その間にすごく綺麗な、なんか七色のこうなんていうかガラス玉みたいな、なんかシャボン玉みたいなイメージです、なんかシャボン玉みたいな、丸い球体、なんか若干透けていて、でも七色に輝いてる、すごく綺麗なね球体みたいなものが間に何個も何個も入っている、っていうイメージを見たんですね。でここに行くことになるよって言われたんですよ。でも何それどこなんだよみたいな、なんかジブリの世界にでも行くのかなみたいな感じだったんですね。で私って本当になんか歴史とかそういうこととか、あとなんかその建物、建築が有名な建築物がとか世界遺産がとか、その海外の有名などうのこうのとか私全く知らないんですよ。全く知らなくって、本当になんていうか恥ずかしいんですけど、でもまあ見せてきたんだから何なんだろうって調べますよね。で島の上にある教会って打ったんですよ、検索、まあググったんですけど、でそしたらモン・サン・ミッシェルが出てきたんですね。モン・サン・ミッシェルって何って思ったんですね。本当に知らないから、本当に何もなんかね、でもモン・サン・ミッシェルって何って他の人に聞いたら、いやモン・サン・ミッシェル知らないのとかみんなに言われて、モン・サン・ミッシェルって何って思ったんですよ。でモン・サン・ミッシェルっていうのをちゃんとよく読んだらですね、南フランスですよね。南フランスで、よく第二次世界大戦かな、イギリスとフランスの、戦争の時の牢獄としても使われたみたいな、その南フランス、フランスの一番下の方とすごくそのイギリスのさ、なんだろう、境目みたいな場所にあるみたいなことが書いてあったんですね。でそのモン・サン・ミッシェルっていうものが、ミカエルが建てさせた教会だっていうふうに書いてあったんですよ。ミカエルはもう本当に、私は何回ミカエルの名前呼ぶんだってぐらい、まあミカエルのことは好きだしすごい助けてもらっているので、あ、そっかそっか、ミカエルが呼んでくれたのかなぐらいに思ってたんですね。そしてなんかそのモン・サン・ミッシェルの中が、内部の写真とかがいくつかね 載せているサイトがあったので、あ、どんな感じなのかなっていうふうに見た時に、自分がそのアカシックレコードで見たその水車があったんですよ。あ、これ見たんだって思ったんですけど、そこの説明書きのところを見た時にすごく鳥肌が立って、うん、その水車っていうのがですね、すごく巨大な水車なんですけど、そこに、奴隷の方々がね、水車の中に入って回してこう物をね運んだりしていたっていう風に書かれてたんですね。その時にもうふわって思ったんですよ、うん、つまり私が見たその綺麗な、七色の球体、うん、その球体っていうのが魂だったんだなって思ったんですよ、うん。まあ、その水車のね、大きな中に一人一人その奴隷の人が入って、そこで水車を回して仕事をさせられ、まあ、仕事していたっていうのを見た時に、なんかすごく鳥肌が立って、そしてなんか魂ってこんなに綺麗なんだって思ったんですよ。魂って見たことないじゃないですか。なんかすごく綺麗だったんですよ、本当に。なんかは、そうなんですよね、ちょっと透明でシャボン玉みたいだって、 なんかすごく七色、いろんな色に輝いていて、私が今までこうイメージしていた魂とは全然違ったビジュアルだったんです。まあ、私が見たビジョンでの話なので、それがね、他のなんか魂が見える人とかが見たら、ね、どう見えるかなんて知らないし、正解とかわからないんですけど、私が見た魂っていうのがなんか本当に綺麗で美しくって、いろんな色に見えるんですよ、角度って、うん。でもなんで私がモン・サン・ミッシェルに行くんだろうって思ったんですね。まあ、いつ行くかもわからないしね。まあ、ただ自分のやっぱり前世と関連がある場所っていうのは、例えばよく海外なんですけど、やっぱり呼ばれるんですよね、うん、呼ばれる。で、私も以前その自分の前世を見た時に、まあ、インド人で、そして、まあその前世の中でのパートナーかながイギリス人だった。そしてその時ちょうど1943みたいな数字が出てきたので、まあ、それぐらいだったと、うん。で、その前世ちょうどインドとイギリスかインドをこう植民地化してた時代だったのか、なんか調べたらそうだったんですよね。やはりその時代で、なんかやっぱそういうね、歴史をなんかこう自分がこうビジョンを見た時にね、なんかその国の歴史とか見るとすごく面白くって、うん、なんだろう、その時代のストーリーっていうものがやっぱりあって、うん、だから、まあ、イギリスっていう国は私はこの現世、今の、今世でも留学してるんですよ。全然その前世を見る前だったんですけど、なんかすごくね面白いんですよね。だからやっぱりそのなんかその前世っていうと過去生って日本語だと訳すんですけど、 英語だと Another Life って言うんですよね。他の人生。そう、つまり過去の自分がこう過去こう起こった出来事というよりは、自分のまた違った人生が他のなんて言うんですかね、次元に存在するって言った方がいいのかなって、なんかそういう認識の方が私は合ってると思います。うん、だけどその国その場所で起こった出来事と、やはり自分の今この目の前にある、まあ、日本にいて日本人で、日本人としてこう例えば他の国に行ったりだとか、いろんな経験をしていろんなことを感じてというものがやはりリンクをしていて、なぜかっていうと、やはりそこで学ぶべき魂がね、学ぶべき、ものがあるから、っていうことにつながるんですけど、まあ、確かにだから何っていう話かもしれないです。なんか前世を見たからって自分の他の人生を、他の次元にある自分の他の人生を見たからってとは思うかもしれないんですけど、だけどそこにやっぱりメッセージがあるというか、そしてまあ、実際にまだそのモン・サン・ミッシェルには行ったことがないですけど、まあ、イギリスには行ったんですけど、フランスの方まではちょっとその時行けなかったので、あとモン・サン・ミッシェルの存在すら知らなかったので、なんかその自分がフランスに行くって行きたいとかフランスに行こうっていう意識も全くなかったし、今もないんですね。フランスに絶対行くぞとか。だけどそのモン・サン・ミッシェルを見た時にすごく行ってみたいとは思いました。なんていうかすごくね、あ、行った方がいいんだなっていう感覚あの自分が興味があるとかないとか好きな感じだとかそういうことではなくって、なんて言うんだろう、行くんだろうなみたいな感覚っていうのかな。まあ、そういうその、まあ、アカシックのね情報ってすごく、でも解釈がすごく面白いんですよ。いろんなツールを使って、そういう例えば前世というものはどんなものかとか、自分の例えば仕事というのは、どういったものをしていったらいいかとか、まあ、きっとね皆さん大筋を捉えてこれっていう目的地を決めたいと思うし、その方がそこに向かっていく方が楽じゃないですか。なのでアカシックのから情報を持ってくるっていうのもいいし、あとはまあタロットカードとかオラクルカードを使って自分の魂に聞くっていうのもありだと思うし、まあ例えば夢が教えてくれることもあるし、夢っていうのが結局あの潜在意識、とつながっている、時間なんですよ、寝ている時。そこでメッセージをもらってくる人もいるだろうし、なんかそのメッセージのもらい方ってそれぞれだと思うんですけど、私は性質的に言うのであれば、例えばカードを使ってリーディングをするっていうことって割とね細かいことを言ってきてくれるかなっていう印象ですね。例えば今あのハーブとかその勉強をするとかしないとか、まあ、こういうのをな例えばセッションのメニューで取り入れたいとかって、そういう細かいことに関してすごくタロットとか、まあ、カードリーディングであればすごい詳細を言ってきてくれたり、詳細なアドバイスを言ってきてくれたりっていう、すごく細やかなメッセージっていうものがカードなんですけど、アカシックのメッセージっていうのは非常に壮大なんですよ。壮大に言ってくるし、 すごく大切なものだけ言ってくるっていう感じはしますね。うん、なんか私は一体こうどういう仕事をしていくんだろうみたいな質問をした時に返ってきたビジョンっていうのが、私がその浜辺にいるんですよ。浜辺にいて、そしてあのメッセージボトルって皆さんご存知ですか？瓶の中に手紙を入れて流すやつです。なんかすごい一昔前、よくね漫画とかアニメとか映画とかでよく見たとは思うんですけど、今環境上どうなんだろうみたいな話もありますけど、なんかそのそれをそういう感じで自分が何か紙にメッセージをこうバーって書いてるんですよ。メッセージをバーって書いて、それを一つずつなんか紙飛行機みたいな何か形にして、それを海に流してるんですよ。一個じゃなくって何個も何個も何個も。なんかこのビジョンを見た時にこう解釈としては、やっぱり海っていうのが私たちの潜在意識、そして皆さんとつながっている集合意識の象徴だし、そこへ向けて誰にっていうわけではなくメッセージを流し続けているっていうのが見た時に、あ、なんかこのそういう視点で見るならば、この、スタンド FM もそうだし、こうこの人ってこの人に届けたいからとかそういうんじゃなくって、自分が何かこう声に出して話をすることで誰かの、元に届いたり、そのメッセージがね誰かの元に届いたりだとか、誰かの心を揺らしたりだとか、うん、なんかあるいはねつながりを持ったりだとか、なんかそういう、なんていうか解釈ができるなって思ったんですよ。なんか海に私の仕事って、で仕事って何って聞いた時に、その意識の、まあ、海ですよね、海の中にメッセージを流し続ける、届け続けるっていうのは、もちろん今やっているセッションもそうだし、あとは、まあ、こうやって誰に届くかわからない、誰が聞くかわからない、誰が読むかわからないようなブログだとか、例えばこういうスタンド FM もそうだし、届け続けるっていうこともまた一つの仕事なのかなっていうふうに思えたんですよ。うん、それを見てから、まあこれだけこうなんか人が何聞いてくれているからとか、なんか読んあのね見てくれてるからとかっていうんじゃなくって、なんか必要な人に必要なメッセージを、それが一人であろうが100人であろうが1万人であろうが届ける。うん、だからそれはなんか人数ではなく、今このメッセージを聞いている人が必要だから聞いているっていう、なんというか偶然なんですよね。偶然の一致というか、うん、だからそれも楽しいなっていうふうに思いました。はい、まあそんな感じで、30分立ちそうですね。はい。まあ今日はね、そのアカシックレコードに関して、お話ししてみました。でアカシックレコードのアクセス方法って大体一緒なので、なんか興味がある人は、うん、調べてやってみてもいいんじゃないかなと思うし、その謎めいたあのね場所っていうのもね、またすごく楽しい、私は楽しいって思うんですけど、うん、ぜひね興味がある方がいれば参考にしていただけたら嬉しいです。はい、で ちょうど目的地に着きましたので、はい、あのあんまりね、ちゃんとまとまりがない感じの、番組をね聞きに来てくださりありがとうございます。はい、ではまた、次回お会いしましょう。フォアでした。